Come on, Smokies.
安田気がしてくれてよかったと思うよ。去年おととしの使われ方は悲惨だよ。
まあまあ、
いいから、
うん、まあまあ、
もう
何でも
毎日投げるんだよ、うん、しかも敗戦調理で2回だから先発を早く下ろしすぎなんだよ。春先からそうすると負担くる頃ピッチョいねえから、うん、もう勝ちパターンなの2イニングとか流さすんだよ。
ありましたね、ありました、ありました。
だからそれ今になったらあの抑えになると、うん、もう勝ち試合だけじゃない。
確かに確かに。
そうするとそこしか投げないから、うん、だから三島とっていいんじゃない。でも潰れるよ
今年。でもでも5点差6点差の勝ちゲームでも投げてましたよ三島。
あの試合に関して言うと、う
ん、
あの試合に関して俺も見てたけど、うん、あれは違う、あれは違う、あのあれが空いてるから日にちが。
なるほど。
さすがにあれはさすがに
そう
あれはあれのミス。
なるほど。まあちょっと来年のね戦力ベースアップ考えると、うん、ちょっと僕嵐さんに、うん、今年のドラフトで入った選手で、うんうん、ちょっと注目してほしい選手がいるんですよ。
そうですか。
ドラフト5、あの、ごめんなさい、ドラフト5位で入った左投げのイケヤっていうのがいるんです。
ヤマハ、
ヤマハ、
うん、
こういう、このピッチャーをちょっとね、注目してほしいんですよ。
サタダケチャンネルのさ、あの女の子、
はいはい、
あの子は静岡出身なんで。
あ、そうなんですか。
あの子はずっと
知ってる。あ、本当に、
うん、
僕ね、このピッチャーって、あの今年のね、ジャイアンツの大江と、高梨をちょっと思い出してほしいんですけど、今
じゃあ俺先発タイプじゃないじゃん。
いや、彼はもう、この人は完全にもうここ一番の左殺し。
じゃあ砂だけ、砂だけ、砂だ、
砂、いや、砂田はちょっと
砂田今年活躍したんだよ。
したんですけど、だから砂田とのイケア、
うん、
あの今左のその中継ぎが2人いないとちょっと
今は砂田がいる。
それだけ今左バッターいいのがいるん
ですね、
うん、このイケアってのちょっと注目してほしいですね。今年のジャイアンツの高梨みたいな活躍してくれるんじゃないかな。
俺もそう、俺6点でしょ。
そうそう、
楽天でいい選手みんな巨人に
強調する。そうそうそう、
楽天でさ、巨人のさ、ファウなの。
いやいや、それは
なんでウィーラーとかさ、
まあ、ウィーラーと高梨だけですけど、実際
は
ね、
楽天はなんだか納得できないな。俺ね、楽天歴史ねえけど、
まあ、
歴史ないじゃない。熱狂的な楽天ファンだったら、楽天のフロントに対して俺ちょっと激怒するような
レベルで。キャメルさんに聞いた方がいいです。
あいつだけど結局、あれじゃない、こっち住んでるから、
まあね。あともう一人、育成の1位の石川っていうのがいるんですけど。
どうしようね。
これ法政のピッチャーなんですけど、
育成なの。
育成です。あのね、今年ちょっと肩か肘やっちゃって、
うん、
あんまり投げてないんですけど、
うんうん、
このピッチャー実はすごくいいので、よく育成の1位で取れたなって僕思って、う
ん、あー、またやっちゃってるんじゃないとか。
いや、あの肩か肘やってるんですよ、
うん、
だから今年投げてないんですけど、
うん、
まあ、1年ぐらいちょっと無理かもしれないけど、
うん、そのタイプか、
うん、
そういうタイプどんどん好きなんだよ
ね。かなりね、あの潜在能力が高いピッチャーなんで、あの法政ってやっぱり投手がいい大学です
ね、うん、
だからまあ1年分かんないけど、まあ、場合によっちゃ来期の後半ぐらいから出てくる可能性があるかなと思って、うまくすると、
うん、
来年、まあ、ちょっと後半のローテーションから入るがいいかなみたいな。この2人のピッチャーちょっとイケアと、
あ、そっか、
石川と、
あれだから試合化されないから、
そうそう、
まあ、2年ぐらいかかるか、来るのに。
かか、かまあ、まあ、あ、3年の間にちょっとね、
出てくればいいかなみたいな。
そうそうそう。でも、まあ、場合によっては早く行くかもしれないですね。この2人のね、左ピッチャー、ちょっとタイプ違いますけど、
うん、
ちょっと注目してほしいなと。
なるほど。
まあ、だって、ほら、番長が監督になるわけですから、ピッチャーの使い方、ちょっとやっぱり、
ちょっと気になるの
変わってくると思うんですよね。
それは気になるんだ
よ。そう、特にイケアっていうのはちょっとヤマハのこのドラフト
ボール変わらないの？
早くないです。でもね、すごくあの背もあんまり大きくないけど、あの本当に高梨とか巨人の高梨、大江のイメージ、うん、だからベイスターズもこれで砂だと、これ石田が先発に戻ればいいかな。
左腰の
感じ、左腰、そんだけ左バッターいいバッ、まあ、いいのが多いんで、今のご時世
番長どういう風にこう、
いや、なんとも言えないっすね、う
ん、期待はしてないんだけど、うん、いや、期待はしてないんだけど、あの、あれだね、あのヘッドコーチを強力なの置いてほしいんだけど、
はいはい、
まだ決まってないでしょ。
まだ決まってないんだ、
うん、
佐伯とか行くんじゃないですか。
佐伯は
今中日でしたっけ。
違う、あの解説者、
あ、解説
者佐伯はないでしょ。
ないか。
最近はかなりあのなんか蹴られてるみたいだから、番長が後輩だから。
そうなんだ、
うん、呼ばないっていうか、
ヘッドコーチはなんかしっかりした人がいいっすね。
そうなんだ。西は二軍の監督でした。
そうす、あれは結構大きいですね。あ、そう、もう一人いた、あのドラフト4位かな、ドラフト何位だろう、あ、ドラフト4位で入った、
うん、
大阪桐蔭、あ、履正社、
ああ、指定してる、
小深田、
うん、
これいいっすよ。
俺も聞いた、
これめっちゃいいっすよ、
うん、
この本当にこの選手取れたのすんげえ大きいっ
すよ。俺も聞いた、
はい、
なんかいいって、いいよっつって、
これはね、まあちょっと、まあいきなりルーキーイヤーがさすがにね、高卒なんで、うん、あれなんですけど、
うん、
多分うまく育つと、
うん、
あの森君と二遊間多分組める、2、3年後ぐらい、
うん、
あのすごいいい、これはドラフトだと思いますね。小深田マジいいっすよ、この選手。
守備
も
どこだ、
まあセカンドいけるんじゃないかなと。
あ、それを考えてんだね、
はい、と思いますよ。
だから森に期待して
る、森翔と小深田セカンドっていうのが多分ベースは3年後ぐらいに組めれば強い。
森がいいんだよ、
強
い、うん、森がいいよね。
森と大阪遠いんでしょ。
でも、
違いましたっけ、
あの、遠い学
園、あ、遠い学園、大阪いらないんだ、遠い学園なんだ。
あの俺、あのさ、権藤さんじゃん、
はい、
権藤広志、
はいはい、
あいつの解説がムカついてしょうがないんだよ。ベースさんがバカにしても
そうなんですか。
もうデッキ、あ、もうツイッターでも真似やってるから、デッキなんだ、
そうなんです
か、ひどいよ。で、その権藤が、その権藤がね、中日と横浜見てたんだけど、森本がすげえ褒めてたよ。
あ、本当に、
権藤褒めると、もうじゃあ16歳でこれ、もう顔つきと振り方が違うっ
つって、雰囲気がね、ありますよね。
これはすごいよっつって、これなんですよっつって、あいつがこうだ覚えてるっつうの相当だなと思って。
まあ向こう3年以内に森君がねショートでレギュラー取ったらいいっすね。
足速いし、
うん、センスありますよね。で小深田がセカンドで、
小深田っていうのは名前だけではもう見たことないんで、うん、
これ本当にいい選手ですよ。よく4位で残ってたなっていう、
あ、そんなレベルなんだ、
はいはい、思いますね。僕はすごい勝ってますね。
最初の岡本ドラフトが成功してるから、うん、
いや、スカウトがすごい短い
さ、スカウトが成功してさ、外人のバッターもいいなっててさ、なんなんだこれ、優勝できない、
ピッチャーの使い方が悪すぎますね。
もうこれね、ちょっとこれね、ラーメン店を引っ張ったフロント南社長に責任があるよこれ。
まあね、まあね。
で、トランプ支持者みたいにさ、ラミス支持者もいるんだよ、
まあ、
あの感じで、
まあ、僕も
ちょっと待てと、
まあ、僕
いや、それって
嫌いじゃないですけど、
ね、それいや、俺も別に、はい、憎しみないよ、はい、怒りとかもないよ、
はい、
ちゃんと試合終わった後、笑顔でインタビューしてくれるし、さらに選手の悪口言わないんだよ。
そう
です、ね、例えばミスした選手、野村さんみたいにぼやかないよ、選手の悪口は絶対言わない。で、もし何か見た瞬間、自分の責任にして、あの彼は失敗したかもしれないけども、明日またやってくれるだろうって、次に期待してみたいな選手をかばう感じで、悪口言わないの。それらへんはもう、なんかもう、素晴らしい人間としてもね、素晴らしいと思うんだけど、俺は言っての、熱狂的ベースボールファンとしての監督としての評価なんで、
確かに。
どんなに人いいだろうって友達したことを、もう、
まあ、勝てない監督。
うん、勝てない監督、
典型
で。優勝できない監督、
確かに。
それ、去年もう分かってた、分かってて、分かりきってて、だからあの BMW さんが最初から期待してなかった。
あ、本当、
うん、まあ3位になればいいんじゃないですかみたいな、あれダメですよいや野球見てあのベースずっと追っかけてる人分かるよ。
なるほど、うん、となると来年のベイスターズの順位予想なんですが、
うん、
まあ、もちろんまだ戦力決まってないんで、
うん、
なんともいないところありますけど、うん、どうでしょうか。
うん、
妥当読売だと思うんですけど、来年も
ズバリ。まあ来年クライマックスがあるという前提で、
今現在の感じ流れでいったら、はい、もう3位になればいいんじゃない
じゃあ来年のセリーグの順位予想してください。1位から6位まで、
まあまあ当たってるよね。俺中日いつも強いとか言ってたから中日強いってずっと思ってたから、はいはい、
まず1位は
これは、あ、そういえば大野は中日残るのかな。
残りますよ。
中日も怪しいな。
中日いいっすよ。
しかも中日横浜いなくなったらロペスも取れそうな感じ。
ロペスは多分中日僕行くな気がしてるんですよ。
でもファーストにあれがいるじゃない、ビシエド。
ビシエドか。ビシエドがちょっとほら今年最後脱臼しちゃったんで、あの怪我して
中日そういうのを使うのうめえからな。
ロペスはセリーグだったら中日かヤクルトも怪しい
ですよ。阪神も
阪神は
ない、もっと大物取るか、うん、でも日本人枠ってなるからね。
そう、それは大きい、かなり。
でも中日が、
まあ、大野が来年今年と同じぐらいできるかどうか別ですけど、
俺も本当に巨人に申し訳ないのが、今年巨人見てあんま強いと思わなかった。
ああ
、はい、そうそう、
今年はもう原さんの采配ですよ。
はい、すみません。
原采配。
いや、下の子原の采配素晴らしいんだけど、ちゃんとできる。ぶっちゃけ最初の今年変則じゃない？日程が。
あとなんかちょろちょろ
超日程じゃない？阪神とかもダメすぎた。
まあ、阪神はダメでしたね。
巨人が上行くの、最初上行くのが分かったんで、
はいはい、
その下についたのは阪神と横浜だったの。その2チームが巨人がまあまあ勢いついた時に勝たなきゃいけなかったのよ。そこで阪神も横浜も3連敗、3連敗してる。だから阪神と横浜の先般は阪神と横浜、うん、でもうCS もないし、あとはもう2位争いしてくださいみたいな。中日がもう久しぶりの A クラスだからテンション上がって、大野がなんか菅野系、左菅野になったっけからあんなすごくなかったぞあいつで、なってきて、
で、売り上げ戻したん
ですってなっただけで、
はい、
菅野と東はずっとすごい持ってたね。すごいけど、東栽培は素晴らしいけど、
いや来年菅野がもうメジャーに行くという前提で、
来年もう行かないでしょ。
いや分かんないですよ、行くかもしれないよ。あれは行くんだったらもう来年しかない、菅野がメジャーに行くだろう、ね。それを前提に、
でもね、他のチームの状況を見ると、うん、やっぱ他のチームもあるじゃない、他のチームも、うん、すると、その6球団で考えた場合は、はい、やっぱり巨人が優勝するのかな、すぐね、でも、
まあ、確率論で言うとそうですね、そうすると2位は。
中日したと思うな。
中日。
3
位に。
俺一緒に行ってやんねえから。
3位は。まあ、やっぱり何なら言っても戦力あるからな、ベイスターズね。
3位にベイスターズ。
3位。
4位に。
4位は広島だろうね。
広島。5位に。
阪神か。
6位に。
いや、これ毎年阪神の評価低いのか。
低い。
なんであんまり強いと思わないんだ
けど。6位のヤクルトは変えられない。
井上を取ろうと思ってる時代でダメだなと思って。あと、今フロント変わったあれ、優勝した時から。
いや、分かんないです、それは。
井上をまず取ろうとしてることとか、あと山田に対してあんな提供してること自体が、なんて言うんだろうな。
なるほど、
うん、
ちょっとおかしいよと。
で、ドラフトも、あ、でも村上やってるか。
村上やってる。
ドラフト間違えてないんだよ。
意外と大丈夫なドラフトしますよ。
お金ないっても前からだもんな。
慶応ね、いいピッチャーだ。
あれ、
いやいや、ね、名前忘れちゃった。慶応のエースですよ、いいピッチャーじゃん。
伊沢じゃなかった？
伊沢でしたね。
名前
ちょっと忘れました。
けどさ、うん、4年ぐらい前からさ、はい、大学ナンバーワンとかさ、
うん、
大学、OB 大学の伊藤なんとか 翼がロッテに入ったやつとか、もう大学ナンバーワンとか原樹里とかいろいろこうたくさんピッチャー見てるじゃん。たくさん見てるじゃない。大学ナンバーワン大学ですごいっていう見てるけど、まあ森下は別格っていうのは分かって、広島に行った森下は別格っていうのは分かってるけど、ほぼまあ大変なプロっていうのはすごいレベルの高いですけど大変だけども、ほぼあんまり対戦しないの。成功してるのベースアウトだけで、
まあ確かにそう。
けど成功してんだけど。怪我があるから、東翔は、それは、
そうですね、
なんかさ、今永とか石田とか、はいはい、結構横浜ベースで一本ずつするじゃない。理由は、大学時代のいろいろデータで、結構怪我が多いっていうので、他のチームが、
あ
やってるのをベースだと素質あるから、どうにかなるのを取ってるのもあるらしいよ、
うん。それはあるかもしれない、
ね。今永だって、もしかしたら、
うん
だからどっちもどっちか、まあ久しぶりに当たったのが森下だね。
あれはもう別格
です。別格なんと大学時代からもう欲しいな欲しいなと思ったもん。あれは欲しかった。で予感を森下行くってなった時に、あの将来のショートで森を行った。
来年僕も多分まあ巨人が結構結局一番強いんだろうなと思いますけど、でも来年ちょっと僕本当に面白いなって思ったら、じゃあ中日なんですよ。
あの
中日のねキャッチャーがずっとダメだったんですよ。
清下優勝出てた
じゃん。あれいいっすよ、かなりいいっすよ。
あとマルチネスもいいよ、なんだっけ、外人ブスだよ、マルチネス、
マルチネス、そう
ゴンザレスかマルチネスかわかんないけど、
イタリア人でしたっけ、あれ、
うん、
あれいいっすね。でも木下のね、あのバッティングもいいっすよね。で打てるキャッチャーって今優勝チームの、あの必須条件なんで、でキャッチングうまいんですよ、あれフレーミングってよく言う、今言ってるんですけど、あれかなりピッチャー助けられてる。でまあ、大野が今年並みに投げられるかどうかはまだ別の問題ですけど、
あとね、俺ね、すごいいいピッチャーと思ったのね、今年のね、開幕してすぐに若い3人が滑って、はいはい、森下でしょ、距離のとこ、
はい、
別格だなと思って、あと、梅津
いいっすよ、
梅津
いいっすよ、
あのね、
ピッチャー本当に
10回まで投げさせたからね、あの与田監督が、130球ぐらい、その翌日、登録もし
ちゃうんですよ、肩やっちゃって、梅津いいっすよ、あれ。
梅津いいなぁ、あれ羨ましかったもん、警察としと警察として羨ましい、ああいうピッチャー欲しいのよ、けど原さんも与田さんもそうだけど、育てようとしてるじゃない、ラベースやってますかって。本当にね、あのもう本当にね、なんかね、もう優勝できないというよりね、そっちのストレスの方がね激しいよね、
警察。なるほど。
普通に正々堂々やって力なく、なんていうの、負けたり、どう考えても弱くて負けました、ヤクルトみたいにね負けましたとか、そういうんじゃなくて、なんかこう、なんか去年も同じこと言ったけど、原さんがもしベースの監督なら、こっちも優勝したんじゃないみたいな、そういう感覚ってさ、ものすごくなんかやりきれないものじゃない。なんでロッテがあの戦力で、面白いけどロッテがあの戦力でちょっとなのに、パ・リーグ2位で、
まあ、リーグ1さんと調子
いいな。今日も見てたけど、面白かったよ、藤原とか安田がまさかあそこまで成長しちゃって、まだ若いのに、
確かに。だって、パ・リーグの中でチーム打率最低ですからね、2割2分。
で、大エースもいないでしょ、
そうですよ、いない。まあまあ、石川はいます、あの今もいます、
そうだけど、
大エースっていう感じ
は。はっきりして、3番手、4番手じゃん、
まあまあ、
はっきり言って。で、巨人の首になった沢村、ね、沢村、今日見てたんだよ、沢村ピッチング。沢村、別人のや
つだぞ、あれ。
でも原さんも、原さん、巨人も優しいよね、あのやっぱり、本当になんていうの、あの
もう買い殺ししないっていう。
昔、買い殺ししたよ、
あの昔はもう、でも、
俺ね、巨人がすげえ嫌いになったの、
変わったんですよ、
全部買い殺ししてたから、むかついてむかついてしょうがなかったんだよ、
他のチームで活躍されるよりも。自分のチームで殺しとけっていう、
まだだから頭いいのはパ・リーグにやったことだよね。
そうっすね。
ロッテは長次もう1枚欲しかったから、
う
ん、
ちょうどよかった。
で沢村のも一気に変わって、今日の沢村見てたけど、もう何の
すごかったでしょ、
うん、本当に見事だった。顔が変わった、
うんうん、
今日見せたのよ、あのベンチ裏からちょうど負けてる時に、はいはい、あの味方の攻撃で見せてる目つき、はいはい、なんか戦う目つきっていうか、巨人の時ってなんか不安な感じなんですよ、
う
ん、
そうですね、
不安げな感じで、なんかまたなんかミスしたら、
やれんじゃねえか、
批判されるのかなみたいな、 なんていうの、なんか、もともと素質あるんで、なんか沢村のこのアティチュードみたいに、ちょっと今日は、良かったよ。
沢村は本当に良かったですね。あれは本当に良かったと思いますよ。あんだけいいピッチャーがね、あのまま死んじゃう、
ね。素質があるのね。
もったいない。
もっとトレードもね、もっと頻繁に、FA とは別に違うからね。FA とは全然もう違うわけ
で。そうですね。まあ来年も、まあ、プロ野球全体で見ると多分打倒ソフトバンクだと思うんで、どの道
ソフトバンクもさ、そんなに強いと思わなかったんだけど、
いやそのさ
何年か前のソフトバンクみたいにピッチャーが何これみたいな、先発が打者が何これっていう感じじゃないじゃん。なんでピッチャーの方がまともな先発戦がだけだよ。またもというか、で野手もすげえ野手っていうのも柳田だけじゃない。
いやいやいや、
グラシアルいるけど、
でもね、例えば今
数字見たら
千賀はまあまあだけど、石川もね、
いるけど、
あと東山、
東山今日見てたけど、まあまあ上茶谷級でしょ。
いや東山はやっぱりね、高校からのキャリアがあるんで、彼は勝ち方知ってるピッチャーです
。いや嫌いじゃないけど、
メジャーから来たムーアね。
あ、ムーアいるな。
これはやっぱり
ね、昔阪神にもいたね、ムーアって。
いた
あれ親戚じゃないの？関係ない。投げ方似てない？
違う、
投げ方も似てるよね。
似てる。あ、同じ左ピッチャーですね。
いや投げ方も似てるよ、顔も。
いや
俺、いや多分そうじゃないの。顔似てるよ、投げ方も。
いやだってあの阪神にいたムーアってひげ生やしてたあれでしょ、で左投げなんで右打ちだった。
あ、右打ちまで覚えて
る。確か右打ちだった。
似てない
投げ方。いや、わかんねえな、そこまでなんと。で、あと、笠谷、左の。ずっと中継ぎでやってたんですよ。もう完全に先発中立ち、一本立ちちゃってるし。もう、ソフトバンクは、育成からどんどんどんどん上がってくる。
すごいよ、シュートとかね。シュートが成長しちゃったね。
すごいっすよ。
いや、それ分かるんだけど、いや、強さは分かるよ。強さは分かるんだけど、なんて言うんだろうな、絶望的な強さじゃないじゃん。
いや、まあ確かにね。
分かりにくい強さじゃない。それ、クローとか見てるから、分かる。今日も川島の、セカンドの川島の持つで、さっき、あ、実はね、3対2でロッテ勝ってる時に、セカンド川島が守ってたんだよ。川島ってもう渋いよね。で、ツーアウト一塁三塁で、はいはい、あ、違うよ、ツーアウト二塁、ツーアウトから東山がアップアップで、ツーアウトからランナー二塁やっちゃったんだよ。ヒットと盗塁かな、ツーアウト二塁。で、バッターが清田かなんかで、センター前にヒットを投入したんだよ。で、川島が抑えたんだよ。で、アウトには無理で、やっぱりもうその元ヤクルトの川島な。野球能力の偏差値高いんでね、最初からファーストなんか絶対セーフになりこないっていうので、サードに投げたんだよ。で、サードも安田がなんか、誰、藤原かな、戻って、サードセーフになって、ツーアウト13になったんだよ。で、3対2でロッテが押せ押せだったんで、はいはい、1点が大きいんだよ、ツーアウトからね。そこで抑えたんだよ。で、そこでその後に、東山が抑えて、まあ3対2までなったんだけど、その次の回にソフトバンク逆転したんだけど、そういうプレー、分かるよ、もうそけど分かりにくいじゃない。
まあね、
あの普通のあれだな、まあね、俺ってのはさ、あの2番バルデス、3番井口、4番松中、5番国保、6番ジョージは、
あれ強烈でしたね、あれ
年間ホームラン230本だで、先発が全盛期の和田と杉内、あと斎藤和美、3本柱、
斎藤正樹、
牧原、桑田の3本柱の上に指定する
な、それ以上、抑えにペドラだ、
そうもうあの時の絶望的なあれあるじゃない、
あれはまあ、今日あんなチームなかなかできないです。
しかも井口が3番とかでもう50点ぐらいしてる
んで、ただ2番から6番までみんな30%。それは分かりやすい強烈
なんです
けど、僕ね、今年ソフトバンク見てて、内川をずっと2軍に塩漬けにした上で、その上で、年俸1000万の栗原をレギュラーで使ったでしょ。あれが多分ね、強い。
俺、詳しく知らないのに、こんなに喧嘩しちゃったの？
まあ、喧嘩ではないと思う、
ね。おかしいじゃん。ソフトバンクファンからもう文句言われちゃうじゃん。
まあね、
何やってんだって。
まあ、内川の
どういうこと？
功績とか実力考えると、
だって、いや、多分しかも成績のこ
と、まあ、2軍ではまあ打ってましたよ、ね。
しかも大事な球さんの置きはいいじゃないですか。
そう。
それを何もしないで、まあ、意味が分かんない。しかも、工藤と ウッチってベイスターズだったら同じチームなのよ。
だって内川キャプテンじゃない工藤さん。
だからそんな仲たがいしたんだろうね、あの感じだと。もともと
工藤の信任は厚かったんですよ、内川って。だから内川を取って4番に据えて、でキャプテンにまでしてるんですよ。
おかしいよね。いや、おかしくない
なんかあったのか。
それとも、ね、
ただもし今年内川を使ってたらどうなったかな、謎ですよ。
でも代打のでは使えるじゃない。
だけど例えばその栗原もしっかり、あと今年もこれも2軍でずっともうくすぶったから、ね、上林も
ね、あれもいいダメだった
ね。いい選手なんですよ彼も。
全ダメだったね、うん、
だから今年は栗原を
栗林はできたんですか。
そうだ、栗原は多分1本で刺したかったんですよ。でいいところで打ってましたよ。あ、そうだ、意外と打率は低いんですよ。であと今宮が怪我してでも穴感じさせなかったのは、ね、まあ、すごい。やっぱり層が厚い人は層とか
って。それはもうすごいことだけど、
打倒ソフトバンクを他の11球団が考えるっていうのはそんな時代になりましたね。すっかりそんな時代。
あんま好きじゃねえな、ソフトバンクは
な。あ、そうですか。
気に入らねえな、
まあ、好きか嫌いかって言われるとちょっと何とも微妙なとこありますけど、
ロッテを勝たしたかったな。
まあね、ロッテ勝った方が面白いんですけど、でもまあもう原さんは完全にソフトバンク想定してやっぱりやってましたからね、ずっと今年は。ソフトバンク殺しですから完全にその体勢でしたね。だってあの補強だってたぶんそれ前提だと思いますよ。
補強は何やったっけ。
ウィーラーを取ったり、高梨取ったり、完全にそれだと思います
よ。使い方うまいよな、
天才的な采配でしたね。
使い方うまい、それはもう本当もう。
じゃあ荒井さん、そろそろプロ野球編締めますけども、
はい、
まあ来年ちょっとベイスターズ期待するとして、うん、最後にちょっと聞きたかったのは、
はいはい、
監督としての三浦大輔、
うん、
これはどう思われますか。まあ日本ではやってたわけなんですけど、
正直ね、
はい、
正直言うと、はい、もう経験がないじゃない。だからもう期待しちゃいけないなっていう。
お、
期待しちゃいけないんだけど、まあ、変なうちでいい人呼んで、はいはいはい、けど俺からすると普通のことやってくれればいい、もっと今年も強いんじゃないっていう。分かる、普通のこと
分かります、
まあ、はっきり言うと俺とかあるわさ、もし片山監督やってるしで、やるときはバントする、
はいはい、
まあ、やるときはバントするとか、城の奇襲かけるとか、
はい、
もうパッと先発しないとか、
はいはいはいはい、
普通にやってくれれば、うん、今年よりも面白いし強いと思うよ、
はいはい、
本当に素晴らしい戦力あるチームをつまんない、とんでもないことにもう絶望的に
費やさないで
くださると、はい、がっかりしたね、今年は。
ヘッドコーチに例えば OB の高木豊とかどうですか。
まだ決まってないよね。
まだ
決まってるもんね。
高木豊とか戻ってきてほしいんすよね。
ちょっと能力のあり方とか、中畑の時のそうだよね、中畑の清の時のそうだった、うんうん、けど普通に感じてみたら大先輩じゃん。
そうそう、
やりにくいでしょ。
だからこそ高木豊。
いや、でも
ダメ。
いや
だったら今、
やりにくいじゃん。なんで大先輩だよ、若い時からさ、
まあまあ、
そうしてもらった人で、まあ、いや、これでこうなりますって言ったら、豊は成績がいいけども、でもお前これはこうするべき、まあさすがに監督で言ってるけど、監督だけどこれからこうするべきだよっつったら、でやっぱり
なんかね、
谷繁かもう仲
もいい
し、仲もいいし、バッテリー組んだし、
横浜のバッテリー
しかも繁はしかも監督に習ってるんだよ、ベイスターズは。めっちゃ狙ってる。で次も自分狙ったから、宇田水の悪口もすごかったよ。
そうか、
自分狙ってるの次。
あ、そっか。
で、近道は二軍監督かヘッドコーチ。
うん。いや、ヘッドコーチだ。でもちょっと。
しかもまだ若いじゃん。俺らと年変わんないじゃん。
ちょっと谷繁もちょっと息子の件で味噌つけましたから。
え、どうし
よう。谷繁の息子は東海大学の
野球。ああ、そっか。いや、能力はどうなの。
タイまでちょっと
能力はどうなの、選手としても
息子、
うん、
ダメ。
まあまあまあ、まあね、まあ未来それって難しいもんな、うん、勝つのにみたいな感じ、
精一杯言ってするぐらい、
うん、まあまあまあまあまあ、まあ、プロの世界な、しょうがないな。
ちょっと味噌すぎちゃったんで、
へ、
まあでも谷繁はいいかもしれないですね、うん、
だから今あの竹重と伝説球団の関係が良くなったんで、あのその可能性あるよね。で番長の方も、うん、でも先輩に当たるのが、うん、いいかもしれない。だからベイスターズファンの中でも安心じゃない。
いいっすね。
結局番長じゃなくてヘッドコーチ誰かっていうのが、はいはい、
そっちが感じ。
大谷さんでもいいかなっていう。
大谷さんいいっすね。まあ、どっちかキャッチャーがいいかもしれない。キャッチャー
大谷さんがいいかなっていう。大谷さんもやっぱプレグニュース見てるといいことする
んだ。そうだしね、大谷さん。
で、大谷さんの場合はもうちょっと監督立てると思うんだ
よ。はいはい。
あのレベルになると。
確かに。
谷重は、なん
か俺が俺が
って言うと。俺が俺がやりそうだからな。今のさっき言ったように監督ね、大谷さんもそれ監督狙ってないよ、大谷さんは。もう、もはや。
全然セ
ーフ。谷重を狙ってるじゃん。
なるほど。今の田代さんどうですか。そのままヘッドコーチ。
あの確か BM ダリブスさんもそれを望んだ。
はい。貧乏もあるし。
あのオバキューがオバキューがもしやったら、はい、田代さんになったら多分今の最近のベストマンが大したもんでも知らんじゃない。そんなやつはベストマンじゃないんだよ。だから昔のベーザーズファンなら
太陽じゃ弱んです
か、ね、うん、あの昔からの、横浜太陽ファン、横浜ファンなら、はい、もう文句言う人誰一人いないんじゃない、うん、いいかもしれない。
田代さん、うん、今の工事人が選ぶんだった
ら、あのレベルだな、もうあの逆に番長と立てるし、うん、今ヘッド、バッティングコーチだって一応、
うん、バッティングコーチですよ。
あのレベルだと、多分番長立てると思うんで、うん、もう人間的にも最高
と思います
ね。一番下あれてるんだよな、通合とかにも。
そうです、
あの岡本はね、もう一番岡本さんだったもん。
そうですよ、
お化けだもんね。
実は田代さんですから。
あのレベル、ツーゴーそうだもんね。ツーゴーとこう、土地バックにも来たんだよ、すごいんだ、岡本とかもね、岡本だって。あと誰だ、楽天にも行ったら、誰か、その、とにかく、あ、そう、楽天コーチやってたんだよ、
はいはい、
私は覚えてる。巨人のコーチもやったし、もうすごいんだよね、菊田までダントツで。
そうすると、ピッチングコーチを誰にするか。
ピッチングコーチは、な
んかなんか今、川村ですけど。
どうなんだろう、
気づかなかったです。
気づかはね、人望がね、半端ないんで、半端ない、すごい。
ありすぎる。
ありすごい。川村も。
あ、そうなんですか。
なんで、気づかなんか、あの、気づかブルペン担当なのかな、
はい、
で、気づかの誕生日に、サプライズで、YouTube なんか見たんだけど、みんなブルペンの選手とかみんながハッピーバースデーとか。
マジっすか。
普通、嫌われたら絶対言わないよ。みんなで、いや、気づかマジっすって、ありがとうっつって。明治大学。あれは、そう、明治大学だよ。そう、
だから気づか僕いいんじゃないかなと思って。
で、キズがもうすでにあれだし、川村ピッチ
ング。川村今、ピッチングコーチ。
たぶん、いや、たぶん川村、番長時代も教えられるし。
そのまんまか、ね。
でも番長の中に門倉が、
門倉。
誰？門倉。門倉。番長の中に、知ってる門倉で友達。でも友達として嫌だよ、絶対嫌だよ、絶対言われるじゃない。あ、門倉。近所、家も近所だね。家も近所、家も家族付き合い。でも家族付き合いを信じて、市販されるじゃない。
門倉はないよと思う
な。今何やってんの？
たまに YouTube？ たまに草野球やってますよ、門
倉。え、YouTube かな？なんか言ってる
の？ YouTube たまに出てます。
え、仕事は？
いや、知らない、そこも知らないけど。
あれから顔長いの？うん、
たまに世田谷公園でやってます。
あれから顔長い？
長いな。めっちゃすごいボール投げます。
はい、すごい。
いや、もう早いところじゃないし。何時ってこんな方向
に。あのさ、あのオーバースローであの角度のストレートの方向半端なかったよね。
怖い、怖い。
遠くし、なんかさ、大魔人の佐々木が前世紀の時に、はい、自分、大学選手権って神宮大学で、東北福祉大学だから自分の後輩を見に、何も知らなかったんだよ。もう、途中も離れてるし、はいはい、で、ベーサー時代、ちょっと大学応援しようって言ったら、あ、このピッチャーはうちの今、東北福祉のエースなんだと思って、とにかく、そのピッチの内容より顔の長いことしか記憶になかったんですよ。家族から言ってたよ、本人に。あのなんかテレビで。お前そのエース、うちのその中東部署のエースだっつって、もうとにかく印象に残ってることが顔の長いやつだな。それしかなかったと。
ひどいな。
そうだね、もう細かい個人には正確なものか分かんないけど、まあそのおばきゅうと坪井コーチバッティングの、
ね、
あれより残ってほしいなっていう、はい、まあ嫌いなの根本的にいないんだけ
ど、ね、うん、監督良かったけど、監督ダメだったけど、コーチ陣は良かったっていうことですね。
うん、だからかわいそうなのは、はい、おそらくそのピッチングコーチなんですけど、さっき言ったように進言しても、
うん、
なんていうの、もう何も多分だけど プライベートはさすがにまだ聞いてないけど、結構監督キレイすると思うよ。言えないけど、言えないけど、なんなんだあいつみたいな感じで。これね、やめて喜んでる人多いと思うよ、あのチーム内で。最後のね、後半から雰囲気おかしかったもん、チームの。なんか雰囲気が、なんかある、わかる、こう感じの。
そうそう、うん、
でも、まあ、なんか、いや、選手と方もしてる、使い方が意味わかんない
じゃん。まあまあまあ。じゃあ来年の番長ベイスターズはヘッドコーチ次第という感じですか。
次第で、まあまあまあ、俺から言うと、まあ、期待はしません。
しない、
しない。今まではもう初めてだね、今の中でもう期待はしない。もう今年でね、今年まあコロナもあったし、今年のね、なんていうんだ、懲りた
懲りた、うん、来年はもうあえて期待しない、最初から。
期待した方が、精神的に楽だから。もう嫌だよ、負けて機嫌悪くなるのはね。もう俺も大人になったよ、機嫌悪くなるのも意味がないからさ、はい、人に八つ当たりして、一つも役ない。で、横浜館内近くにある浜市の大将、また横浜の応援団、ベンさんの応援団なんだけど、俺と BMW さんが行って、はい、俺がもうぶち切れてたんだよ、もう高校でさ、あらさん、相変わらず暑いですねとか言って、何大将だって、頭くるよって言ったら、いや、今僕が考えてることは、巨人ファンでもなんでも、店に客入ってくるのがそれが一番ですよ、ね、でもさ、って悔しいじゃないですか、いや、そうっすけど、そうっすけど、もう僕期待しないんだよって言って、毎年毎年、期待してて、いろんな夢を見せて、毎年裏切れてるだから、もう嫌になりましたと。だから期待したいことにしましたと。そしたら気軽人生や、俺もね、ついにね、その息に達した。ついにその息に達ったよ。もうね、期待しないっていう。期待しない、応援は、応援は別じゃない。そうだよね。例えば、カルロスの息子が何かになったとして、まあ、ちょっと無理だろうと思っても、応援はするよね、親として。うん、親するよ。期待は、まあ、もうまあ、現実を考えて、うん、あれだけど、応援はするよね、はい、例えばね、大丈夫の。そういう感じ。
いや、浜市の大将みたいに、うん、浜市の大将って、今度プロレスみたいな、うん、ああいうのを、もう一個あった方がいいんじゃないですか。
だから俺あるじゃん、一応、旅があるし。
いやいや、それ以外ですよ。
別にサッカーも好きだし、まあ別に、でも暑くなるけどね。
そういうこと、谷町になるぐらいの。
もうまあ、実際暑くなるけどね。まあ始まったら暑くなるのもまあね。でもまたこう、野球を見に来た、今年結局試合も行ってないんで。
ああ、そうっすか、
うん。やっぱりね、暑くなるんだよね、野球行くとね。
面白いっすよ、野球。
いや、暑くなるんだよ、ベイスターズは。もう、やっぱりね、こうホームラン打つとき熱くなるんだよね。俺多分騒ぎまくってるから、ね、うわーとか言って、いざーって言ったやつ、いざーって
言った。今年巨人、DeNA 見に行きましたよ、ドームで。
え、なんで？もらったのチケット、うん、
もらいました、専務から。
あ、本当？
東京ドーム行きましたよ。
ガラガラ。
いや、まだほら、2万人
上限の、ガラガラ、
うん、あの時だった。
どんな感じなの？ちょっと違うでしょ、雰囲気。
違う。まだアルコール飲めない。
え、アルコール飲めないの？
ダメ。
なんで？
だってアルコール飲んで騒いで飛沫飛ばしちゃいけないとか
あるんですよ。まあ少年かですよ。だから今年はもう諦めてたの、面白くないから。
でも逆に鳴り物の僕応援嫌いなんですよ、うるさくて嫌なんで、で太鼓だけ許されてるんですけど、うん、だから
いや俺からするともうせっかくだから太鼓もうるせえな思うよ、
うん、だからなんかメジャーリーグじゃないけど、その自然の歓声だけ見ないです、
うんうんうん、
嫌いなんですよ、鳴り物、
うん、うるさいよね、
だから行きたくないんですよ、
う
ん
確かうるせえな、
まあ、じゃあちょっと来年の番長ベイスターズですけど、
うん、
まあヘッドコーチ次第で2位もあるかなと、
うん、優勝もあるかな、
優勝もあるかなと、なんだかんだって言えば期待してますよね、
日本一になるかな
と福岡に乗り込むぞみたいな。
え、福岡乗り
込む、福岡の誰でしたっけ、番長でしたっけ、違う、
吉永番長、
はいはい、
まあ乗り込むか日本シリーズとか行くか分かんないけども、はい、まあまあまあまあまあ、ちょっと今年はちょっと変則だったんで、意味わかんなかったんで、まあまあ来年とかは、は
い、期待したいなっていうことです
。でも野球ないとさ、
つまんない、
人生がつまんないんだよ、確かに。
そう言えます。
うん、やっぱりこう、やっぱり野球っていうか毎日だと楽しいよね、うん、人生がね。今のも野球ないじゃん、まあまあしょうがないけど、
はい、まあ来年はじゃあ、優勝したり日本シリーズに出たりぐらいのタイミングで 音源取りやいいかな
っていう。そうだね、
はい、今みんなに言われてる、
はい、ということでございまして、恒例のベースアーズ話を
これ聞いて誰が喜んでるの。多分 BMW さんと多分10人ぐらいしか喜んでないよ、
ね、これ聞いてる。そう、それでいい、うん、はい、ということでございまして、はい、ベースアーズ評論家の荒井潮一さんをお迎えして今回はお届けしました。どうもありがとうございました。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので、
今来たらもうたまに脱ぎます
スタジオスモーキーgmail.com 皆様のご連絡をお待ちしています。よろしくお願いいたします。